ありがとう、作家の本田健です。さあ、今日はなみなみけんけん、皆さんお待ちかねです。イエーイ、ありがとうござい
お
ま
願い
す。
します。
はい。で、今日のテーマは、初公開、周波数を合わせるだけで、望む未来が自動生成される、本田健が並木吉和に迫る、引き寄せの真実ということで、今日はね、あんまり今まで語られてこなかったような、未来が自動生成されるっていうのは、ちょっとね、皆さん、どういうこと？って思ったと思うんですけど、その話をね、していきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
ではまずその引き寄せっていうことからね、入りたいと思うんです。引き寄せっていうのは、自分がこういうチャンスが欲しいなとか、こういう車が欲しいなとか、こういうパートナーが欲しいな、こういう仕事が欲しいなっていうふうに思ったら、場合によってはちょっと時差があるかもしれませんけど、それがスーッと自分の、人生にやってくるっていうことだと思うんですけど、今日はね、周波数を変えるだけで、それが自動的に生成されるメカニズム、これをね、なみなみに聞いてみたいと思います。
聞き慣れている言葉で波長の法則とかって言いますよね。例えば同じ波長のものが引き合うとか、同じ周波数のもの同士が引き合うとかっていう。でもまさにこれは起きていることはこれなんですよ。だから本当は引き寄せるというよりも引き合うんですよね。なので、その引き寄せるっていう意識を逆に持ってしまうと、非常にそこにこうエゴが介在しやすくなり、かえって抵抗を生んで、なかなかその望んでいるものが形にならないっていう結果。つまり、ジレンマですよね。になってしまうことが多いですよね。なので、もう本当に自分は、その望むものを引き寄せる磁力なんだ、磁石なんだっていう、この意図の持ち方が全てなんですね。例えば自分がこういうことを望む、こういうことをしたい、こうなりたいっていうビジョンがあったときに、磁石そのもの、そういったものを引き寄せる磁石そのもの、磁力そのものっていう意図の持ち方、もうこれでいいんですよ、実は。で、だから自然にそれは引き寄せられてくる。必然的に引き合うんだっていう意識を持って、あとはそのことを忘れて、自分のやっていることを楽しむ。また楽しいことをやる。そうやって楽しんでいると、もっとこの楽しみとか喜びっていう感覚に、この磁力っていうのは強まっていく性質を持っているので、もっともっと強力な磁石に自分そのものがなっていくんですね。そうすると、気づいた時にはそれがストンストンストンってこう落ちてくるような、もうそこにこう形になって降りてくるような、それをただキャッチして受け止めるみたいな、そんな風に、こんなに簡単に形になってもいいんだっていうことを体験し始めるんですよね。
多分レストランでオーダーすることを考えていただいたら分かると思うんですけど、例えばこうスパゲティのナポリタンの、アイスコーヒーのセットっていうことを言った時に、絶対引き寄せるぞとか来いとか、そんなことあんま考えずに注文取ってくれる人に、ナポリタンのセットでアイスコーヒーお願いしますって言ったら、いや、来るかなとか、お願いしたけど無理かもっていうふうに思わないですもんね。
だからもう絶対それはやってくる。オーダーしたんだから。それはやってくるっていう、何にもそこに抵抗がないわけですよね。自然に、絶対的な信頼感を持って、もう信頼するとかっていうのもないですよね。もうその時。大丈夫だよね。きっとあの人なら信頼できるよね。あのウェイターさんだったらとか、そう思わないじゃないですか。もう、
確かに、
それは
確かに。
ナチュラルにやってくるって、もう知っている状態ですよね。この状態です。これが磁力になるっていうことなんですね。
そうですよね。ただ人生では、なんか、ナポリタン頼んだのに急にカレーライスが来たりすることもあるじゃないですか。あれ、おかしいな。これオーダーしたのと違うけどなっていう時。例えば、こういう仕事欲しいと思ったら、そういうのがなかなか来なかったり、パートナーっていうふうに思ったけど、この間ね、女性が本音でね、女子会やってて、その時にちょっと話聞いてたら、いい人からは全然声がかからないし、寄ってくるのはイカとかタコばっかりなんですよとかっていうふうに、ね、言ってて、ひどとかって思ったんだけど、でも、
でもね、結局それもちゃんと完璧なんです。例えばこれを頼んだはずなのに、もしくは頼んだのに違うものが来たっていうのは、ちぐはぐが起きてるんですよね。これ、
な
自
る
分
ほ
の本
ど。
質的な部分とのちぐはぐ感っていうのがただ反映してるだけです。
だ、自分の周波数がまだ本当に素敵な、自分がこういう優秀な人と一緒にいるのがふさわしいっていう波動が調節できてないってことですね。
その通りです。そこがカチッとあった時に、本当に完璧、そうそう、こういうことっていうのがそのままナチュラルに現れてくるんですよね。
まあ、それでね、これからこう自分の周波数のをどうやって整えていくのかっていうことを聞いていきたいと思うんですけど、じゃあ本当に自分がこういう人来てほしいっていう人じゃない人を引き寄せたりとか、なんかこう周波数の出す出力が弱すぎて、こう然るべきものが来ない時っていうのは、どうやって自分の波動を調整して、あるいは発信すればいいんでしょうか。
まずね、こういうふうに望んでいるものが来るとか来ないとかっていう前に、本当にそれを望んでいるかどうかをチェックするってことがとても大事なんですよ。例えば
なる
みん
ほ
な
ど。
もう、通り一辺倒みたいに、もうこの年齢になると恋人が欲しいです。 結婚相手を求めてます、子供を産みたいですって言うけれど、本当にそれはあなたの望みですかっていうことなのね。本当にそれがあなたの望みだったらいいんです、そこにちぐはぐはないから。でも多くの場合そう言っていながら、この出どころっていうのはお母さんの思いとかお父さんの思いとか、周りのこの周囲の流れからによるものとか、そういうものっていうのが実はいっぱいあるんですね。そうするとこの本当に望んでいる思いと、この表面的な部分で望んでいる思いっていうのは当然のようにアンバランスを見ます。で、このちぐはぐ感が人生にいろんなちぐはぐなものを生み出していく元凶なんですね、簡単に言うと。だから、まずはそれを求める前に、本当にそれを求めているかどうかをチェックするっていうのが何よりも大事なんですね。
なるほど。そうすると、例えば、海外に、ね、行くような仕事を手に入れたいっていうふうに思ってても、実はなんかテロとかそういうので海外怖いって思ってたら、頭の中ではそういう仕事がいいと思ってても、なかなか引き寄せられないってことですよね。
ありますね。抵抗になりますよね。ブロックになりますよね。来てほしいんだけど、でもやっぱり来ないでほしいみたいな。で、うちはだから、どっちなのになるわけですよ。
そういう時に周波数を合わせるっていうか、自分がパチッてこう周波数を合わせるために、どういうふうな、こう、例えば価値観をチェックするとか、どういう作業をすれば周波数が合うんでしょうか。
一番シンプルに瞑想がいいです。もう自分なりのやり方で構わないので、この瞑想っていうのは何の目的のためにやるか。もちろん人によってはいろいろかもしれないけれど、これは自分の本質っていうのは魂ですね、簡単に言うと。と、チャンネルを合わせるために使うツールです。瞑想というのはね。で、ここにチャンネルが合えば、本当に望んでいるものが何か、望んでいないものは何かっていうのが、明確にわかるようになるんですよね。そしたら望んでいるものにチャンネルを合わせていく。もう合わせるというよりも、それが明確になるだけでチャンネルが合うんです。そして、もうそれがちゃんと自分の本質的自己と一致しているのであれば、この一致感っていうのがちゃんと自分の人生に反映します。つまり、望んでいることがちゃんと努力することなく、期待することなく、もっと言うと、祈ることなく、望むことなく入ってくるようになるんですね。
引き寄せに関してね、面白いなと思うのは、自分が望むものをどんどん追いかけていくタイプの人と、来たものを受けていくっていう人がいると思うんですね。僕は大好きだった小林正観さんっていう方がね、頼まれ事は全部引き受けるっていう生き方をしていて、だからその引き受けて引き受けて引き受けて、どんどんどんどん進んでいくっていう生き方をされてたんですよね。例えば僕はハイブリッドなんですけど、その目標を設定してそこに進んでいくっていう生き方と、なんか頼まれ事を引き受けていくのが人生だっていう考え方、2つあると思うんですよ。そのあたりはナミナミはどう考えてるんですか？
自分が一致していると、そのやってくるものに対してノーという必要がなくなるんですね、言い方を変えると。なので、それがやってきた時に、自分の中で本当はノーと言っているのに、やっぱり人生っていうのは必要なものがやってくるはずなんだから、これを受け入れるべきなんじゃないかみたいな動きでは動かないっていうのがとても大事です。でも自分にちゃんとイエスを言う人生を生きているとね、例えばだけど自分がこれにはあんまり気が乗らないなって、でも誘われたことがある、誘われている、その時に自分の中でこれが気が乗らないなと思ったら、それは長年のお友達だからとかお世話になってる人だからっていう表面的なことは関係なく、あ、ごめんなさい、私はちょっとそれに興味がないので行かないですとか、ちゃんと自分の心に対してイエスというこのあり方ね、これを続けていくんです。で、来る日も来る日もちゃんと自分にちゃんとイエスを言ってるのかな、イエスを言ってるのかなって言って、ちゃんと見極めて、それの通りに自分を表現していく、行動一致させていくってなると、カチッと本当に定まるんですよ、自分の中が。で、こうなるとこの反映なので、やってくるものは全部イエスイエスイエスで、外に対してもイエスと言えるような、そういう条件っていうのができていくようになるんですね。
まあそういう意味では自分がやりたいことをやっていくっていうのと、それからなんか自分の周波数を整えていくって、やっぱ2つ必要ってことですよね。
その通りですね。だから外に合わせて、それに合わせていくんではなくて、ちゃんとそれが来た時に自分の心にちゃんとチャンネルを合わせて、これに沿わないことはしない、沿うことをする、沿う表現をする、沿わないことは表現しない、この位置感がとても大事だということです。
いや、面白いですね。なんかまたこのテーマは、どこのタイミングで深掘りしたいと思います。
はい、
というわけで、あっという間の時間でしたが、最後に何か引き寄せに関して、これをぜひやってくださいってありますか？
引き寄せたいと思う気持ちを手放すです。
はい、おお、なるほど。
執着を手放していくことが一番結果引き寄せられるので、
周波数を整えて、これが本当に自分が欲しいものだと思ったら、パッと忘れてしまうということですね。
そうです、そうです、まさにその通りです。はい、
はい、というわけで、皆さん、欲しいもの、こういうことを引き寄せたいというのを、よかったらコメント欄にパッと書いて、パッと手放してください。
そうです。はい、
はい、では3本準備聞きましょう。
せーの、ありがとう、
ありがとう、
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 ありがとう。
バイナラ。
バイナラ。イエーイ。
ありがとうございました。
皆さん、こんにちは。作家の本田健です。そして、なみなみ。
なみなみです。並木義和です。
はい。
よろしくお願いします。
はい。これからですね、また2026年4月から3ヶ月のスピリチュアルコースを2人でやることになりました。はい、これは去年の10月から1回、そして2026年1月から2回目やったんですけど、もう1000人を超える方がね、毎回来てくださってて、うん、で、もうたくさんの方のリクエストにお答えして、今回のテーマは、はい、夏至に向けて未知なる自分に出会う旅、エネルギーワーク次元上昇編、うん、ということです。
素晴らしいです。
はい。
だんだんだんだんハイグレードになってきますね。
そうですね。はい、で、第1回目4月25日、うん、惹かれる感覚が運命を変える。第2回5月23日、うん、言葉を変えれば住む世界が変わる。第3回は6月20日、夏至のパワーで最高の未来を引き寄せるということで、今回は、こう、エネルギーワークなんですが、次元上昇というのをテーマにやりたいと思います。
はい。
よかったら、なみなみからの一言。
はい。そうですね。この次元上昇っていうのはもう本当に、こう、自分のステージを変え続けていくことでもあります。そして、自分自身をアップグレードし続けていくことでもあります。なので、これを僕は、まあ、通称というか、こう、日頃言っているのは、自分を極めるという言葉で表現するんですけど、本当にこの極めていくっていう意思、のある人たち、極めていくという意識のある人たちの、クラスだというふうに思っているので、本当にこう皆さんにこう楽しみながらついてきていただけたらと思います。はい。
はい。というわけでね、まあ、そうは言っても2時間で緩やかにやってますので、はいはい、YouTube をご覧になっている皆さんとか、普段ね、僕らがいろいろなことやってるのに興味がある方は、ぜひいらしてください。どなたでもね、参加できるような値段にも、してますので、よかったら概要欄から見てください。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。